マイケル長谷川の聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオ。この放送は幕張ゴルフ調達センターアークゴルフの提供でお送りいたします。ということで2024年始まりました。マイケル長谷川です。皆さん本年もよろしくお願いいたします。皆さん年末年始いかがお過ごしでしたでしょうか。コースに行かれた方、練習された方、この期間はですね、家族サービスであったりとかですね、帰省されてるっていうこともあってゴルフは全くやらないよっていう方、様々だったと思いますけれども、私はですね、もう本当に年末年始とかこの正月休みとかね、いらない方でして、なんでかっていうとですね、全ていらないんですね。何ですか、ゴールデンウィークとか、クリスマスとか、大晦日、お正月とか、こういうイベントごとですね、あんま好きじゃないんですよね。はい。なんでかっていうと、というにですね、学生時代ちょっと日もてだったからっていうこと。もうずっとそれ恨んでんだよね。もうね、年始早々暗い話しかないのに。日もてはさ、日もての人、俺級の日もての人はさ、わかると思うんだけど、クリスマスとかさ、そういうのほら、みんなほら、彼女とかと出かけたりするでしょ、デートとか。ないもんね、気持ちだし。本当に、気持ち分かってくれると。だから、ない方がいいな、とか言ってて。本当にね、未だになんかこういうイベントことってのはあんま得意じゃないっていうことなんですよね。で、その後ほら、この間ね、僕もほら、昔話した回もあったと思うけど、ねえ、社会人というか、こう、学校卒業してもね、すぐほら、研修生になって、そんなことやってる場合じゃなかったからですね。ボンクレでしょうかって、そんなのなく球打ってたんで、練習してたんで。そんなこんなでですね、もうイベントごとにはですね、全く感度がね、ないっていうね、マイケル長谷川なんですけれども、このお正月はですね、とはいえですね、すべて止まっちゃってるわけですよね。マカリゴルフ上達センターの24時間練習場は空いていたので、ちょこちょこ行ってはですね、例えば、ウォーターサーバーのボトルを取り替えたりとか、ちょっと軽く掃除をしたりとか、そんな程度僕はちょこちょこ気分転換にしてましたけれども、それ以外はですね、レッスンもお休みだし、取引先の会社さんも全部お休みなんで、基本的には休みだったんですけど、こういう時フリーランスの方と仕事してるといいですね。この間にいろいろ仕事が進む。フリーランスの方って俺結構そういうの空いてる時間にパパーってやってくれるので、逆に年末年始暇だったのかもしれませんけれども、例えば動画の編集だとか、サムネイルの作成だとか、そういうのはフリーランスの方にお願いしてるんですけれども、そのあたりはですね、いつも通りっていうか、いつも以上に進んでですね、ある意味、僕の中ではそういう休み、こういうね、こういう正月とか、クリスマス系の時はですね、そっちが進むんで、バランス取れてるのかなっていうふうに思ってます。はい。でも個人的にはですね、基本は家からあんま出ないで、くっちゃねしてるわけですから、見事に 2.5 キロ太ってます、現時点。僕の適正体重、今72キロなんですけど、今 74.5 まで来てます。はい。75を超えてくるとですね、18ホールのラウンドをすると膝が痛くなるっていうこと。本当にね、膝ってね、体重ですよ。膝が痛いとか、関節が痛い人ってね、体重落とすのが一番楽なんじゃないかなと思うんですけど、75キロを超えるともうダメです。なんでそこまで、もう黄色信号ですよね。もう赤信号まであと 0.5 キロっていうことで、500グラムっていうところなんですけど。いやですね、毎年これですよ。正月太りしたのを1年かけて取り戻す。まだ正月太りして1年かけて取り戻すって何やってんでしょうかね。もう本当嫌になっちゃうなと思ってますが。今日はですね、とはいえぼやいててもしょうがないよね。ぼやきもね、嫌いじゃないですってね、リスナーの方に言ってもらえるんで、いいなと思います。このままぼやいててもいいかなと思うんですけど、年始ですからね、ちょっと、これからの話をしようじゃないかっていう話でですね、やっていきたいんですが、ちょうどね、年末に YouTube のコメントでですね、ちょっと気になるコメントをいただいて、それをちょっと読んでいきたいなと思う。それを読んでいくというよりか、これにお答えするというよりは、これ結構大事というか、 今年を占う上では大変大切なことだなというふうに思いましたので、ちょっと取り上げていきたいんですけれども、ついたコメント YouTube で90代と70代の違いのサムネイルで、僕のですね YouTube 動画で一番再生回数が回ってる138万再生回ってる、15分見るだけで10度縮まるゴルフスイングの修正ポイントっていうね動画があるんですけれども、これに対してコメントがついてるんですが、そのままお読みしますね。マイケルさん、タスクさんのコラボ以来から見ています。タスクさん曰くクラブエネルギーが莫大なので、インパクトの時に肘がどうのこうのとポジションを真似るのは間違いで、偏重心のクラブが勝手にボールを運ぶとおっしゃっていますが、いかがなものでしょうか。返信よろしくお願いいたします。ここまで書かれてますね。はい、まあこれはですね、これであると思うんですね。まあこの方がおっしゃりたいのはタスクさんのファンの方だと思うんですけど、タスクさんはまあ要はポジション真似しても意味がないと言ってますよね。これは僕も言ってると思うんですけど、あとはそのね、偏重心特性のクラブを、この道具を扱って、道具をですね、うまく使うことによって、このクラブエネルギーによって、ボールを打っていくんだということをね、言ってるんだと思うんですけれども、まあ、すごいこう、タスクさんとコラボしてるしね、勉強もしてるんで、これをちょっともうちょっと詳しく話していくと、まあ、要するにゴルフクラブっていうのは特殊な構造になっていて、クラブの重心っていうのがちょっとずれているっていうところがあるわけですよね。で、この扱いが難しいということなんです。ですから、ここを管理するのは何かっていうと、この重心管理であると。で、この重心管理を覚えるっていうことが大事で、じゃあ例えば、マキロイとかタイガースとか憧れのスイングってありますよね。これを真似しようと思ってもあまり意味がないことで、出来上がるスイングっていうのはクラブのこの重心管理をしっかりしたらですね、このできたとすると、その方のフォルム、例えば腕身長が高いとか低いとか足が長いとか短いとか筋肉質だとか柔軟性があるとかないとかで、スイングのフォルムはその人それぞれ変わってくるもんだよっていう話をしてるんですよね。で、ごくすごい素晴らしい、考え方だと思うし、そういう表現はもうまさに正しいなと思って一応コラボさせてもらってたりするんですけれども、そのこの90代と70代の違いに関しては、70代の方っていうのは右ダウンスイングのね P6 っていうクラブがこうダウンスイングに入ってくるところで右肘がお腹の前に入ってくるのに対して、まあ90代のプレイヤーの方っていうのはフェースローテーションが大きいので肘が外を向いてしまう、右側もね、右打ちのプレイヤーであれば右を向いてしまう、脇が空いてる状態ですね、になってしまうので、ここが違うんだよっていう話をしてるのがこの動画なんですね。で、ここってポジションの話をしてるんですけれども、結果、現れたことの説明をしてるんですよね。で、これはですね、確かにここポジションの話をしているんですけれども、僕のレッスンを受けてくださった方だったらわかると思うんですけど、これはもうみんな当たり前じゃないですか。単純にこれは90代のプレイヤーはこういう傾向があって、70代のプレイヤーはこういう傾向があるっていう話をしているだけで、実際のレッスンを受けていただくっていうのは、それを体感していただくとか、これをね、うまくクラブをそこに振っていくための、体感、感覚であったりとか、コツって言ったらちょっとあれですけれども、体感していただくっていうのはゴルフのレッスンだと思うんですよね。なので、まず動画っていうのは、いろんな、なんていうのかな、重心管理って言ってもなんとなく何もイメージが湧かないじゃないですか。そう。だから、どうしてもやっぱりああいう表現になってしまうので、まずそこの違いがあるなっていう、そこの違いっていうか、これは比べるものではないということがまず一つと、あとね、おそらくこのコメントをいただいた方っていうのは、言ってること違うじゃないかっていうはず、マイケル長谷川さんの、意見を聞かせてほしいっていうことだと思うんですよね。タスクさんが合ってるのか、マイケルさんが合ってるのかっていうことを聞きたいのかもしれません。なんですけれども、答えで言うとですね、これどちらも大切っていうふうに思っていただきたいなと思うんです が、まあこのレイディオを聞いてくださってる方は、まあ、あの何ですか、須崎コーチのメンタル講座とかも聞いてるし、僕のマインドセットの話も聞いてるので、なんとなく察しはつくんじゃないかなと思うんですけれども、やはりですね、偏りがあってはいけないということなんですよね。で、やっぱりその中庸であるっていうことが必要だし、じゃあ例えばですね、重心管理だけでですね、ゴルフレッスン重心管理だけで、じゃあ皆さんがね、上達するか、納得できるかっていうと、そんなことなくてですね、やっぱりですね、プレイヤーにはポジションで話した方が分かりやすいっていうこともあるわけですよね。そう。で、本当に重心管理だ、例えばタスクさんの重心管理だけで、全てのプレイヤーが上手くなるんであれば、タスクさんのところから世界一のプレイヤーが出てますよね。実際そんなことないじゃないですか。だからやっぱりその、例えばこれ今体意識か、クラブ意識かの話なんですけれども、これはもう少し分解すると、まあ、フットワークだっていう人もいるし、グリップだっていう人もいるわけですよね、はたまたそれはあとはもうちょっと体幹だとかね、まあいろんな視点があると思うんですけれども、これらはですね、全てバランスよくやっぱ見ていく必要があって、そこに、ここが一番大事なんですけど、それを勉強した後はそれにとらわれてはいけないということなんですよね。なのでこのレイディを聞いてくださってる、まあね、毎日日課のように聞いてくださってる方もいらっしゃると思うんで、本当にありがたいんですけれども、まあ、僕が言ってることをですね、鵜呑みにしないで、とらわれずにですね、ほんま他のものも吸収して全て忘れてしまうっていうことが非常に重要なんですよね。忘れても必ず残ってますんで、何かに囚われた瞬間にそれはちょっと違うっていうふうに思っていいと思うんですよね。何かを不正解にしてしまうと、それ以外のものが不正解になってしまうということになるので、ぜひですね、皆さんここの上手くなるっていうところで言うとですね、必ずここはやっぱ押さえておいていただきたいのは、まあ、これだけ情報が氾濫してコモディティ化してるわけですよね。で、情報はもう今やもうただで入ってくる。昔はゴルフのレッスンのね、記事を見ようと思ったらゴルフ雑誌を買ったり本を買ったりお金がかかったんですけど、今はもうほぼただでそれにアクセスできるわけですよね。で、これをですね、じゃあどうやんのっていう、皆さんね、これにね、囚われすぎっていうのもね、良くないんですよね。本当だったら、僕はね、僕のラジオだけ聞いといてほしいんですよとかね、僕の YouTube だけ見ておけばね、絶対うまくなりますよってね、言いたいけど、実際はですね、やっぱりまんべんなく見る必要があると思いますね。あ、こういう考え方もあるね。特に、自分がこうじゃない。ね、年末ね、固定観念の話しましたけど、自分がこれは見たくないなっていうものを見るっていうことが非常に重要なんじゃないかなというふうに思うんですよね。うん、そう、そうなので、ここでねちょっとまとめておきたいんですけれども、やはりですね、ゴルフの動画を見るにしてもですね、理論で勉強するにしても何でもそうですけれども、たくさん勉強することはもちろんいいことです。ただそれにとらわれてはいけないっていうことを、考えておいていただければなというふうに思います。それからですね、僕はですね、かなり去年2023年はですね、AI をですね、かなり勉強してます。勉強っていうかね、勉強してます。で、これなんでかっていうと、これ今回みたいなことってやっぱり起きるんですよね。で、まあレッスンでもそうですよ。そうだと思うんですけれども、まあ先ほど言ったように、この情報っていうのは、みんなが見るような情報、例えば本でも一緒です。ベストセラーみたいな本っていうのは、ほとんど価値がないというか、もうコモディティ化してみんなが同じことをやってるので、何も新しいことも生まれないし、つまらない、くなってくるし、ただ、例えばそれがあなたにとって合ってるかどうかっていうのがわからないわけですよね。うん。なので、これっていうのは、まあ要は皆さんが今 YouTube の見てる、YouTube 動画で勉強している、動画でゴルフの勉強をしている、ラジオで勉強しているっていうのが、まあ今の時代だとしたら、AI だとすると、その人に、その人が、求めるというかね、その人に合わせた情報を取ることができるっていうことですよね。もっと言うとですね、ただその人に合わせた情報を得ることができるっていうと、 AI がただおすすめしてくれた動画をただ漠然と見るっていうのはこれダメなんですよね。能動的に、じゃあ例えばですよね、 AI に、じゃあ今生成 AI をですね、もうプロンプトって言ってどうやってその AI に指示を出すかっていう、このここでですね、これからのね、なんていうんですかね、 まあ、ゴルフインストラクターでも言うと能力差が出てくるのかなと思うんですけど、その指示の出し方で答えが全然変わってくるわけなんですよね。で、この指示の出し方が正しいゴルフ、じゃあ例えばその AI に、じゃあ例えばチャット GPT-4 に、正しいグリップを教えてくださいって言ったら、返してくれますよ。それはごく一般的なものがもうしか返ってこないんですよ。ごく一般的なものしか返ってこないです。よく言われる左の握り方ですね。そうじゃなくて、出し方っていうのは、左のグリップを教えてください。ただ、私は、普通に打つとボールが右に飛んでしまいます。ね。なおかつ、例えばですね、右の親指が、じゃあ、例えばその、バネ指で、ちょっとうまく、指がうまく使えませんとかっていう、こういう状況なんだけれども、左のグリップの適切なグリップの握り方を教えてくださいって言ったら、AI はそれを探してきて答えてくれるわけですよ。でもそれは正しいかどうかまた別ですよ。そこから、いろんなディスカッションとか、ね、いろいろやってきながら答えを導き出していくんですけれども、例えばそれっていうのは、もう価値が、もうコモディティか、もうどこにも出てないものじゃないですか。だから、こういうものを、指示出せるかどうかっていうのが、今後の勉強のスタイルになってくると思うんですよね。これは多分ゴルフだけではなくて勉強もそうで、例えば方程式に、二次方程式を教えてください。だけだと普通に教科書に書いてあるような二次方程式の解き方、テキストみたいなのが出てきますけれども、小学3年生でも分かるように二次方程式を教えてくださいって言ったら、それ用に変換して出してくれるわけですね。こんな感じでですね、プロンプトっていうその指示をですね、やっぱその人のこの指示の出し方の技術によってですね、導き出される答えっていうのが大きく違ってくるので、これはね、今後大きな差になってくるんじゃないかなと思うんですけど、今回ですね、YouTube のコメントでもらったような、こういうようなですね、コメントっていうのはどちらがいいでしょうかってみたいなものっていうのは、今後どんどんなくなってくるのかなと思います。実際のところはですね、その人のスイングを見てみないとわからないっていうのがね、正直なところなわけですよ。で、 YouTube のコメントほぼそうです。質問系のコメントはほぼそうで、僕はこうなんですけどって文章で、出てくるんですけど、それってじゃあ例えばボールが、これをやると私はボールが上がらなくなるんですけどって言って、想像では答えられますけれども、でも実際その人のスイングがどうだとかグリップがどうだとかって分からずにコメントするっていうのはほぼ無理なんですよね。はい。なので、それはもう今後のね、そのコメントする方のその情報の取り方として、単純にその動画とかテキストを取りに行くっていう時代はもうほぼ終わったというふうに思っていいと思うので、この2024年はですね、AI が、AI がうまく使える人と使えない人の差っていうのはものすごい差でが開いていくんじゃないか。インターネットを使っていた人と使ってなかったの人の差って、今考えたら本当のすごい差ですよね。未だに私は、スマホを持っていませんっていう人だったら、かなり時代に遅れてしまってるっていうことですよね。私はですね、電話が、この折りたたみ式の電話しか使いませんと。ね。スマートフォンとかも全く使いません。LINE? 何ですかそれ?みたいな人になっちゃうと、さすがにこれっていうのは、メンタル講座の方でも今収録中のものだったかちょっと忘れちゃったんですけど、やっぱ時代の流れをしっかり捉えた中でやっていかなきゃいけないところもありますので、ぜひですね、この2024年、このレディを聞いてくださってる方はですね、ほぼ意識高い系の方が聞いてくるんです。勝手に決めてるよね。意識高い系の方聞いてくださってるかと思いますので、ぜひですね、 AI をね、まず遊んでいただきたいなというふうに思います。チャット GPT 3.5 は無料で使えますので、GPT-4 になると月額20ドル日本円で3000円ぐらいですかね。3000円ぐらいかかるんですけれども、3.5 であれば無料で使えますので、ぜひですね、AI と遊ぶっていうことからね、始めていただけると、なんかいろいろ面白いことが分かってくるんじゃないかなというふうに思います。そんなわけでですね、今日はですね、年始ということで2024年の、学び方になっちゃいましたかね、なってしまいましたかね。なんかテーマが、最初に話し始めたテーマと終わった時のテーマがなんか若干違ってるような気がしますけれども、はい。そんな感じでですね、2024年も話が行ったり、あっち行ったりこっち行ったりするかと思いますけれども、お付き合いいただければと思います。そんなわけで今日も、いってらっしゃい。